火曜日夕方6時はラジオカフェシンクタンクジャーナルの時間です。パーソナリティ大阪学院大学経営学部中野保です。世界の中野京都を見つめ語る番組です。本日のゲストは先週に引き続きまして龍谷大学 経済学部教授の竹中雅先生です。
はい、こんにちは。
先生、日本人の、ね、個人の金融資産っていうのはものすごく持ってて、まあ、少子高齢化とか将来が不安だから、うん、みんな貯蓄してで、うん、GDP っていう計算にいくと、うん、消費と投資と政府のスペンディング、うん、で輸出輸入引いたものというか、うん、銀行に入れたお金というのは GDP に反映されないですね。
あれはだって残高だ、残高だ、 GDP は1年間に作られる付加価値だから、
付加価値だから、フローだから、で、うん、それをそのお金を、まあ、日銀と政府が組みながら、うん、財政でやって同時に公共事業で、うん、公共で動かしているということなんですけども、うんうん、今いくらぐらい日本の銀行に入って個人金融資産あるんですか。
金融資産、個人に帰属する間接直接に帰属する、ね、うん、年金なんかも全部含めた、うんうん、それから保険、生命保険なんかも含めた金融資産はですね、うん、昨年の12月末時点で2000兆円をちょっと超えたんです。
そう、嘘みたいですね。2000兆円ということは1億で2000万で割ったら1人当たり、
いやだから1億2500万人で割ると、うん、割ると1人当たり1600万円。
ああそうか、1600万円。
でこれはね、2000年にはね1400兆円だ、うんうん、でさらに10年遡って1990年には1000兆円だと、うん、ところがね、面白いことに、うん、1990年から今に至るまでですね、うん、この金融資産の、うん、50% 余りがですね、うん、預貯金だっていう構造がですねほとんど変わんない。で株式とあるいは株式や債券に投資する投資信託なんかは全部合わせても大体 15% から 20% を超えないっていうこの比率がですね変わらないの、う
ん、なんでですか。それは世界ではありえないことでしょ。アメリカでは
非常に残念なことにですね、2000年全般ぐらいまではですね、日本のさっき言った1人当たりのね、金融資産の規模はアメリカとほぼ並んで世界トップだったんです。ところがこの20年間でですね、アメリカはですね、うん、3倍になってます、うん、日本は1400兆円が2000兆円になったぐらいだから、あ、まあ、1.3 倍か 1.4 倍ぐらいですね。もう今じゃアメリカの方が1人当たり の、家計の金融資産はですね、日本の倍以上いっちゃってます。でそれはなぜかというと、比率が違うんです。持っている中身が違うわけです、ね、日本は2000年代もほとんど預貯金なんてゼロ金利じゃないですか、うん、なのに1000兆円持ってるわけですよ、うん、ゼロ金利
ありえない、
全く増えない、
ありえない、
ね、アメリカは逆に株式と株式や債券に投資する投資信託で 50% を超えてるんです、うんうん、そして預貯金の比率は 十数パーセントしかないです、
うん、まあ、それプラス生産性が違うとかね、プロダクティビティが、
いやだから一人当たりの所得の違いはありますけれども、一人当たりの所得の違いはありますけれども、それよりもこの20年間アメリカの、アメリカの今一人当たりのだから金融資産は世界トップですよ、突出して。大きいのはキャピタルゲインと、株式が生み出すキャピタルゲインと配当で、日本人は一生懸命貯蓄してるんだけれども、ゼロ金利の預貯金に。それからもう一つはね、この金融資産の大体7割近くはですね、日本は65歳以上が持ってます。65歳以上、例えば企業を勤めて退職金、退職一時金と年金でボンボン、あ、退職一時金でボンともらうでしょ、ね、でそれを取り崩しながら暮らしている人は多いわけだけども、で預貯金も大体65歳以上が7割を持ってます、
だけどね、そこで大事なことはね、だけど平均取ったらそうって言うけど、今貧富の格差が大きいから、圧倒的お金持ちは2割いると。
あ、もちろん、
圧倒的ダメな人はやっぱり8割が、7割8割はね、65歳以上いてもそんなお金持ってない人多いと思います。
もちろんね、格差は大きいけど、ただ日本の格差はね、アメリカの格差に比べると実はずっと小さい、アメリカはですね、トップ 10% ないし、トップ 1% へのですね、富の集中がですね、日本とは全然桁が違うんですね。
桁が違う、80億の人口いて半分は ねトップ何パーセントで、
いやだから逆に言うとアメリカはミドルクラスないしそれ以下だと、例えばどのぐらいその金融資産持ってるか、十分なね貯蓄ができてるかって見ると、日本人よりですね 不安な人はですね、うん、いくらでもいるわけです。いっぱいいるわけです。ま
あ、それはやっぱりアメリカ行って経験したことであって、うん、アメリカでも貧富の格差もすごくあって、うん、だから平均見るというのは僕なんかおかしな見方で、うん、グローバリゼーションでね、
そうそう、だからね、
なんかね、
うん、だからね、うん、あの本当に一般的な姿っていう時にはエコノミスト、まあ、僕たち統計じってる人間はですね、うんうん、平均値よりもこういう格差の大きいあの分布の世界ではですね、うん、中央値を見る、うん、中央値、うんね、でもねやっぱりあの それでもですね、あのそで日本の今の一人当たりの金融資産って世界的にどのぐらいなのと、うん、20年前はあの世界トップだったけれども、うんうん、今はそれでもね世界ランキング8位か9位ぐらいまで落ちてる、うんうん、それでもドイツとか英国とかフランスに比べると、うん、あの大きいと、うん、アメリカと並ぶのはねスイスですね、うんうん、スイス。でも残念なことはね、もし日本人がそんなね金融資産のですね、うん、50% 以上もですねゼロ金利の預貯金に過去20年間置いとかないで、せめてその半分でもですね非常に分散された形で内外の株式とかそういうものに投資する投資信託を買ってればですね、それは今 ね数百兆円規模のですね富を作ってたはずなわけですよ。で2000兆円じゃなくて3000兆円だってなってたわけですよ。
例えばね、僕30年前にウィーンにいるときに、まあ、あの僕が家があって金利がね、例えば 5% 7% であると、 7% ということで10年倍になるということでしょ。だもしその時に仮にあの銀行に入れた金利が 7% だったらね、それこそ10年で倍になっていったら、うん、今1000兆円やったら10年で2000兆円になるということですね、金利だけで。まあそれはありえないけれども、うん、だから それそのぐらい金利がそれぐらい大きく動くんだったら、反対にどっか今言われたみたいに投資をね、うん、アメリカ型に分散してやるということをもっと早くね、うん、あの言えば、うん、年金のなんか運用とか言ってるけれども、うん、そこをすればね、うん、
ただね現役世代はね、うん、積み立てNISAとかイデコとか ね、うん、個人型確定拠出年金なんかで、うん、そういう株式内外の株式にの株価指数に連動するね、うん、投資信託なんかを買う人たちがだんだん増えてきてるから、うん、ただ20代30代だからまだね大きなお金をいっぺんに投じることができないわけですよ、まあ、
確かにそうですね。
それからもう一つはね、今 2% インフレに乗ってきましたでしょ、うんうん、その中でね1000兆円のですね預貯金がですね、うん、ゼロ金利で続いてるわけですよ、うんうん、こういう状態があとどのぐらいね続くかね、でもなんか当分まだ続きそうなんだけど、そのことによってね
円安もっと進みますよ。そしたら、ま
あ、そのことによって1000兆円のね、うん、預貯金は 2% ずつあの実質価値をね減少させてるということですね。ね、でその7割は高齢者が持ってる、うん、65歳以上が持ってるってことなんです、うんうん、ね、これでもしそれって20兆円ですよ。で、うん、これは逆に言うと政府の債務が実質ベースで毎年20兆円ずつね減少してるってことなんです、うんうん、
その通りです ね、
うん、でこれはね考えてみるとびっくりするようなことで、例えばあの政府が20兆円増税しましょうって言ったらね、どんな、ね、内閣もねあの支持率失ってですね倒れると思うんだけど、うん、インフレタックスっていう形だとですね、うんうん、20兆円の政府のですね債務 あの減少が毎年ですね起こるわけですね、うんうん、そういうインフレタックスの時代に日本は入ってきてるんだってことですね、うん、
あの今合理的に考えたらその通りだけど、人間って合理的なことができないというのが典型的にね、得ることよりか失うことに対してものすごく不安を感じる人が多くて、65歳のお金持ちの人はやっぱりもし仮に 20% でも損することっていうのを嫌がって、うんうん、そうだったらもうリスク、まあ、お金増えなくても今のままがいいというのは日本人のキャラクターでしょうね。
今の高齢者で預貯金たくさん持っている人たちはまさにそういう、うん、感性なんでしょう、うんうん、その結果実質ですね20兆円の7割を、うん、高齢者が失っていってると、うん、まあもしかしたらそれでいいのかもしれないと思って、
うん、まあ先はそう長くないから、ね、その人はむちゃくちゃお金貯めてしょうがないんで、うんうん、自分は生きていけるだけのお金やったら
いい、ね、つまりね実質という考え方があまりできなくて、うん、名目でしか考えてない、うんね、で物価が上がって困るっていうのはなんかお金物を買った時だけしか感じていないと、貯蓄そのものが減少しているんだ、実質価値が減少しているんだってことに気づかないで、でもそのことによって逆に言うと政府の実質債務は減少してるんだから、うん、今の現役世代あるいはこれから生まれる世代にとってはですね、これはもしかしたらいいことかもしれないと、
うん、
ね、と僕はちょっと思い始めてるんですけどね、うん、
ね、ちょっと話が変わりますけれども、うん、まあ、大学の4年間の授業料400万円であって、もし高卒で、ね、働いたら4年間で、まあ、200万か300万ぐらい貯蓄できると、うん、そこで少なく700万か1000万ぐらいの差ができると、それを取り返すには、うん、まあ、例えば、ワッキングクラスと、うん、クリエイティブクラスがあって、まあ、高卒だとほとんどワッキングクラスで、うん、時間給、まあね、うん、多くて2000円とか3000円やけど、うん、クリエイティブクラスになったら、まあ、5年間ぐらいかかるわけないけども、うん、急に、ね、時間給5000円とか1万円いくと、うん、そこの違いで、うん、やっぱり大学に400万円が投資しても、うん、まあ、それはまあ10年ぐらいで回収できると思うんですかね、うん、その辺は先生、大学生でどう思われます、その辺の、
いや、あの教育に投資するということは、しっかりとね、回収しなきゃならないんだけど、うん、そのためには自分がですね、うん、400万円の学費を投じただけのですね、
う
ん、勉強しなきゃならない、ね、
おっしゃる通り、おっしゃる通り、
でもそういう覚悟で勉強してる学生ってのはですね、って感じですよね、
まあ、そうですね、それをね、僕学生、あの留学大学で質問で、私はもうローンで借りてると、うん、でいいとこ決まったけども、400万円借金してるんだと、うん、これどうしたら取り返しますかって質問けど、うん、それが考えたら、うん、まあ、そのそういうことなんで、うん、おっしゃる通り、
いいとこ就職決まってね、ガンガン働けばね、うんうん、それはあっという間にそんな取り戻せますよ、高卒で終わっちゃうのに比べればね、
うんうん、まあそうですけどね、まあそこの違いがずっととレーバーとしてやるか、あるいはもっとクリエイティブな仕事やるかというのは、圧倒的にやっぱり大学で勉強して、そうそうそう、頭の貯金箱にね、うん、いろんな知恵とか知識を積み込むことによって、うん、一番の投資は教育でしょうね。
そう、自分の知恵とスキルのために投資するのがね、一番リターン高いんですよ。
まあ資格持ったり、うん、英語は完璧に喋られたり、うん、1% かける 1% が 1%、うん、3つあれば100万分の1になると、うんうん、それぐらいのことあれば時間給1万円とか5万円とか、
うん、いや、そうですよ、
いくということよね、うん、そこだけですね。そ
う、だからね、若いうちはね、変なね、うん、貯蓄だとかね、考えるよりもね、自分自身のスキルとね、知恵のために投資すると、うん、それは僕が一番高いリターンだと思いますよ、
うん、まあ、そうですね、うん、資格取ったり、そうですね、うん、なんか身につけると、でみんな同じ土壌でレッドオーシャン戦略で言って、同じ土壌を勝負するでしょ、我がブルーオーシャン戦略ですけど、一つ違う分野でやれば割となんか伸びるというか、
うん、
でもそこをどうするかというのは大学で学ぶべきことは、うん、まあ、いろんな可能性とか知の探究とか、うん、とことん広くやって、うん、で知の進化というか専門性を見つけて徹底的に深くやるという、うん、その2つが必要かなと思うんですけどね、うん、
いや、その通りだと思います、
その通りです、
うん、
まあシンプルですね、意外と、
うんうん、ただ何を自分のねアドバンテージとしてね気づいていくか、うん、これなかなか難しいんですよ、
うん、
ね、やっぱり自分の得意なこと、本当にやりたいことを見つけるっていうのはやっぱり時間かかりますよ ね、
それある人が言ってたんだけどね、うん、最初のゼミの時間で、うん、最初の時間にあなたのアドバンテージは何ですかって、うん、A4 用紙に書きなさいと、うん、であなたは4年間で何をこういうふうに具体的にやりたいと思うのか言って、うん、4年後にそれを見なさいということをね、うんうん、言ってた。僕その通りで、初めそれを考えるべきなんですね、うん、自分のやっぱり大学入った時点で義務教育でもないんで、大体、まあ、学部は偏差値高いところ行こうという、うん、そういう考えだけど、そういうなんていうかな、初めにそういう明確なパーパス、
うん、
持つことが大事かなと思うんですけどね。
いや、その通りだと思います、ね、そういう目的意識を持ってね、自分のアドバンテージを何で作るかっていうことを考えながらね、うん、4年間勉強する学生とですね、うん、遊んでるだけの学生とではね、うん、途方もない差がね、うん、4年さらに次の10年でですね、うん、ね、開いていくよってことですよ、
まあ、そうですね、大学の偏差値以上に入ってからどうするかによって、うん、変わってくるということは大きいかもわからないですね、うんうんうん、はい、ということで、まあ、2週間続けてですね、本日のゲストは龍谷大学経済学部教授の竹中正治先生でした。どうもありがとうございました、はい、
どうもありがとうございました。